お聞きいただきありがとうございます。プレプリドンドンマス RA です。2026年6月17日のマス RA カテゴリから注目の論文5本をお届けします。1本目はユリ・バトゥリンさん、ダニエラ・マルティネス・コレアさん、リオ・ゴディニスさんによるフィニテベーシスプロパティフォーフィニテグラデッドアルゲブラス有限次数付き代数の有限規定特性です。この論文では有限体上の有限次元の結合代数に有限群による次数がついているとき、その次数付き多項式高等式が有限個の規定を持つかという問題に取り組んでいます。もともとこの問題は票数が0の体では解決していましたが、正票数の場合は一般に否定的な答えが出ることが知られていました。でも有限体上の有限次元代数という限定的な状況ならどうなるのかという点が未解決のままでした。そこで著者たちはクロス多様体という概念を導入して攻略しています。この多様体が局所的に有限でかつ有限個の非同型な次数付き臨界代数しか持たないことを示すことで目的の有限規定特性を導き出しました。特に次数付きジェイコブソン根基の性質をうまく使い、べき例指数の有解性を証明した流れが非常に鮮やかです。有限体という制約があるからこそこの種の構造的な解析が効くという点に数論的な背景を生かした鋭い戦略を感じます。結果としてあらゆる有限次元の次数付き結合代数がスペヒト多様体であることが証明されました。2本目はアディソン・ティモティオ・シルバさんとフェリペ・ユキヒデ・安村さんによるアノート・オン・ザ・イメージ・オブ・グラデッド・マルチリネア・ポリノミオルズ・オン・アッパー・トライアングラー・マトリシズ上三角行列上の次数付き多線形多項式の像に関する考察です。この研究は群による次数付き構造を持つ上三角行列の代数において次数付き変数を持つ多線型多項式を評価したとき、その像がどうなるかを探求したものです。もともとは行列代数上の多線型多項式の像が常にベクトル部分空間になるかというルボフ・カプランスキーの問題という難しい問いが背景にあります。面白いのは単純な上三角行列ではこの性質が成り立つことが分かっていたのに次数付き構造を加えると話が変わってくる点です。著者たちは次数付き構造の単位成分が可観であるかどうかが決定的な鍵になることを突き止めました。具体的に単位成分が可観でない場合の判例を提示して像が必ずしもベクトル部分空間になるとは限らないことを証明しています。一方で単位成分が可観であれば像は常にベクトル部分空間になるという心強い定理を導き出しました。さらにこの結果を無限次元の場合まで拡張して直極限の代数においても同様の性質が成り立つことを示しています。可観性という一つの条件が結果を劇的に分けるという構造が非常に明快で納得感のある展開でした。3本目はハビエル・ガルシア・マルティネスさんによるノン・イサモフィック・レストリクティド・ライ・アルゲブラス・ウィズ・イサモフィック・レストリクティド・エンベロッピング・アルゲブラス制限付き崩落代数が同型であるにもかかわらず同型ではない制限付き B 代数です。この論文は制限付き崩落代数が同型であれば元の制限付き B 代数同士も同型になるのかという問題に取り組んでいます。これは有限群における有名な同型問題の制限付き B 代数版のような問いですね。結論から言うと正票数のあらゆる体において答えはノーでした。著者は制限付き B 代数が同型ではないのにその崩落代数は同型になるというペアを具体的に作り出しました。票数が2の場合は7次元、非票数の場合は8次元の代数を用いて証明しています。ここで面白いのがローライ部分代数の次元という指標に注目して元の B 代数が別物であることを証明しつつ崩落代数の間には規定をうまく対応させることで明示的な同型写像を構築した点です。 こうした例をコンピュータによる探索と次数月制限付きリー台数の変形をフィルタリングする手法で導き出したというアプローチには現代的な工夫が詰まっていると感じます。4本目はマス RT からのクロス投稿でチャオシェンさんとジエシャオさんによるザイテレーティドジオメトリックグリーンズフォーミュラ反復幾何学的グリーン公式です。この論文では積種の合成を何度も繰り返した場合に適用できる幾何学的グリーンの公式の一般化について論じています。背景にあるのは量子群の幾何学的カテゴリー化という非常に高度なテーマです。これまで制限と誘導という操作を一度だけ組み合わせた場合の動径は分かっていたのですが、ルスティグの幾何学的枠組みで量子クラスター文字を定式化するにはこの操作を何度も繰り返したバージョンが必要だったそうです。具体的には構成可能層の有回答変動来件、特に反単純複体の部分カテゴリーに注目しています。ここで誘導と制限を再帰的に合成した N 回り反復の積種を定義し、その合成公式を導き出しました。特に面白いのが次元ベクトルの4つ組からなる数列というかなり複雑なインデックスセットを導入して計算を整理している点です。対称化オイラー形式に基づいたシフトを使いながら複雑な反復合成を誘導と制限の交互の連鎖という形に分解して表現しています。数学的機能法を用いてこの反復的な構造を丁寧に証明しており、量子群の研究における非常に強力な道具を提供した論文といえます。最後はマス RT からのクロス投稿でイヴァン・モトリンさんと貝山下さんによるラドントランスフォーム 4GLM FQ 一般線形群のラドン変換です。この論文では有限体上の一般線形群におけるベキレーネ基部分群に関連したラドン変換というテーマに取り組んでいます。具体的にはこのラドン変換がどのような性質を持つのかを分析していて、特にその固有値に注目して研究が進められています。論文の中では一般線形群の次数が2の場合と3の場合について固有値が具体的にどうなるのかという記述がなされています。群の構造という抽象的な世界の中でラドン変換という積分のような操作を考えることで固有値という具体的な数値として結果を導き出している点に非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。複雑な群の作用を固有値という形できれいに整理して提示しているところがとても鮮やかで面白い研究です。さてさて、今回は有限次元代数や次数月構造から制限月リー代数、量子群、さらにはラドン変換や有限体まで非常に奥深い世界を旅することができました。どのトピックも知的な刺激に満ちたエキサイティングな内容でしたね。それではまた次回お会いしましょう。